それでは時間になりましたので、礼拝備えの賛美歌をお座りのままで、歌います。賛美歌23番。ただいまより聖霊降臨節第20主日の礼拝を始めます。 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それではお差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。主なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを捧げます。主の祈りは主方の横か、あるいは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいます
我らの主よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、心の天にならごとく地にもなしさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力を使われたことは限りなく断じるまなるまなり。アーメン。講読文を講読いたします。講読文は講読文10、詩編32編です。教会その厚木の賛美歌の中ほどにございます。あるいは前方のスクリーンをご覧ください。その男を許され、不義を主に負わせられらず者、
心に光り泣き者は幸いなり。
我言い合わさざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、
我が骨古び衰えたり。
何時の見ては夜も昼も我が上にありておもし、
我が身の上が変わりて夏の霧のごとくなり。
かくて我何時の見前に我が罪を表し、我家だく我が咎を主に言い表さんと、
かかる時も悲しみ我が罪のよこしまを許したまえ。
さては神を敬う者は何時に会うことをべき間に何時に祈らん。
大水が手に流れることも話すと身に及ばし、
何時は我が隠るべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、
救いの歌を持って我を囲みたまわ。
我何時を教え、何時を歩むべき道に導き、
我が目を何時に止めて誘さ
ん。何時らわきまえ泣き馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。
我らは実は神のごとき、物語で引き止めたのは、近づきたらることなし。
悪しき者は悲しみ多かれど、
主に寄りたる者は憐れみにて運ばれん。
正しき者よ、主を喜び楽しめ。賛美歌2編の184番を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷いたします。恵み深き大天の地なる神様、台風も過ぎ去り、いくらか暑さもしのぎやすくなった今朝、信仰を同じくする兄弟姉妹とともに高野原教会に集い、あなたの御言葉を聞くことができる恵みを心から感謝申し上げます。あなたの御言葉を取り次ぐ遠藤牧師を強め、聞く私どもの心を開いてください。ただ兄弟姉妹の中には、高齢のため、また今年の夏の厳しい暑さのために体調を崩し、共にこの場に集い礼拝を守ることができなくて残念に思っている人々のいることを思います。どうか神様、それらの人たちはその場にあってあなたの御言葉を聞き、あなたの恵みが豊かに与えられますように、また礼拝の喜びを共にすることが一日も早く来ますように祈ります。青年会の一歩研修会が持たれています。教会の将来を担う若者たちが交わりを深め、信仰を分かち合える機会となりますように、あなたが導いてください。世界の経済や政治が混乱しています。日本においても責任を持つ人々のあまりの無責任さに呆れ果てる今日この頃です。すべての命が軽んじられているような事件が続いています。一日も早くこの混乱が終わり、安心して暮らせる社会が来ますように、あなたが力を与えてください。すべての国に平和を訪れ、人々が安心して暮らせる社会が来ますように、あなたの導きを切に祈ります。野外礼拝をはじめ、これから持たれます教会の秋の行事をあなたが導き、良き交わりができ、そして兄弟姉妹が信仰を深める機会と良き機会となりますように祈ります。過ぎ去った一週間、私たちの犯した罪は多く、あなたの御前に懺悔いたします。またいただきました恵みは数知れません。心から感謝申し上げます。神様、私たちが罪の愚かさを知り、平和を唱えることの正しいことを知るものとさせてください。そしてこの地にあって、 小さな働きでも高野原教会の宣教伝道の技としてそれらの一つ一つが生かされるようにお導きください。常にあなたが先頭に立って歩んでくださることを祈ります。このたらざる祈り、兄弟姉妹の祈りの端に加えて主の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌2編の188番を歌います。差し支えない方はお立ちください。どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書20章の1節から10節までです。 その後遠藤先生より罪と死の石が取り除かれたという題でお話をしていただきます。
週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私たちには分かりません。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外へ出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。
9月に復活の場面を礼拝の中でするというのはなかなかあまりないことだと思いますが、しかし礼拝ずっと順番に読んでいますから、今日から復活の記述になります。少し復活の記述の少し前段階といいましょうか、これから復活の記述がこうなんていうか、あっという間ですけれども、しかしここから始まる、そのなんていうか前夜とまで言いませんけど、本当にその復活のイエスが現れる寸前のところを今日のところは表しています。そして他の福音書とは随分違う調子で、また少しユーモラスと言いましょうか、この競争してどっちが早い、本当におかしなあれですけど、そういうユーモラスな部分でもありますので、そのあたりと、それから今日は一番最後に取り上げますけれども、石が取り除けられるということ、このことの意味を、ご一緒に考えていきたいと思うのです。さて、聖書は、マグダラのマリアという人の、墓に行くという場面から入ってきます。他の聖書と比べてみると、他の聖書では、マタイ・マルコ・ルカでは、他の女性たちが一緒に行くという記述になっています。ところがヨハネによる福音書ではマグダラのマリアが、たった一人で、しかもまだ暗いうちに出かけていくという記述になっています。いろんな解釈がある中で、私にとってとても大切だなと思うのは、これからの復活の記述の中でイエスがどのように働かれるのか。私たちは神様というとなんとなくこう、万能というんでしょうか、全ての人に、一人の神様が全ての人になんか雲の糸をこう投げるようにですね、全員のところにこううまく、働くんじゃないか、そんな風に思ってしまうことがあります。しかしヨハネによる福音書は、あたかもそういう力を持っておられる方があえて一人一人、その一人一人を、捉えていくというんでしょうか、まるで、イエスが一番始まりのところで弟子たち一人一人をこう砂取っていく、一人一人を導いていくのと同じような形で、復活のイエスもまた一人一人をこう捉えていく、しようとすれば多分全員にということができたかもしれません。しかし一人一人がその復活の事柄を分かるような形で、もしくは初めは分からないけれども、そのことを通して分かるようになるために一人ずつに働きかける、そういう意味合いがもしかするとあるのかもしれません。他の記事では他の女性たちの中の一人として マグダラのマリアと書かれていますが、ここではマグダラのマリアがたった一人で墓に行きます。マグダラのマリアについては、これも他の記事と合わせて見てみると、重い悪霊に疲れていた、そこからイエスによって解放される方、また財産を持って弟子たちを養っていたという記述がありますから、かなり裕福でイエスや弟子たちを養うことができるような、当時は家を開放していたようですから、家を開放してそこで礼拝をする、また弟子たちは記述を見るとほとんどお腹を空かしていた、後で青年会の話をしますけれども、常にお腹を空かした状態でいた、その、多分何十人もいたでしょう。その人たちを、常にこう養うことができた。イエスだけではなくて、イエスについてくる弟子たちも一緒に、賄っていた、食事も用意するような形でしていた。ですから、あまり、裕福であったがゆえに弟子たちをまとめてこう養うことができたと考えられています。その病が治されて裕福であった弟子たちを養っていたとされたマグダラのマリアがその墓に赴きます。ところがお墓を閉じていた石が記述を借りると、主が墓から取り去られた。石が取り除けてあるのを見て、そしてその中にはもう主イエスがそこにいなかった。あとでこの石のことは少し戻ってきたいと思いますけれども、ここでまず大事なのはイエスが墓にいなかったということであります。これは当時、ヨハネの福音書の著者が、この、福音書を編纂し、資料を集め編纂した、その時に、当時の人々にとって、復活ということは、なかなか信じることができなかったようです。ですから、当時、よくあった話の中では、遺体は盗まれたんだ。イエスの遺体は誰かが盗んでいったんだ。という、そういう話が、巷に言っていたようです。ですから、あたかもその話を裏付けるような形でイエスの遺体がなくなっていた、誰かイエスの遺体を恥ずかしめるために取っていったのではないか、盗んでいったのではないか。ヨハネの福音書の著者は当時のイエスの物語に掛け合わせるような形で自分が対峙していたその90年代の人たちに向けて、イエスの遺体は確かになかった。しかし、それは盗まれたのではないということもこの後徐々にですけれどもそのことも語っていきます。しかし、始まりはまず遺体がなかった。死の後に騒動に葬られたイエス、そしてその葬られた静けさを打ち破るかのような形で、マグダラのマリアがその墓に行き、そしてそこから主の体がどこかに取り去られた。一体どこに置かれたのか。沈黙が破られ、マグダラのマリアは急いでシモン・ペトロと、そしてもう一人のヨハネによる福音書の特徴的な愛された弟子のところに走っていきました。3節から8節のところ、ここはとてもユニークな箇所です。復活の記述の中にこんなことが書いてあっていいのかと思う場面ですけれども、しかし、ペトロ、シモンペトロ、一番弟子とされたシモンペトロと、それからヨハネによる福音書で最も、大事だとされている、愛された弟子の2人が、競争を始める。今運動会のシーズンですけれども、二人は、イエスの墓にですね、一大事だということで競争をして、行った様子が描かれています。そして面白いのはもう一人の弟子の方が、愛された弟子の方がペトロよりも足が速くて先に墓に、着いた。そして身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあって、しかし中に入らない。 せっかく先に到達したのに、中に入らなかった。その後、遅れて、一番弟子とされていたシモン・ペトロがついて、彼は墓の中に入って、そして雨布が置いてあるのを見て、さらに頭を包んでいた覆いが雨布と同じところにはなくて、離れたところに丸めてあった。一体何を聖書は描こうとしているんでしょうか。当然他の聖書の中には二人が競争した話はありません。この、どちらが、先にイエスの墓に、到着するのか、それをあたかも競い合っているとも読めるような描き方がなされています。もちろんこれも様々な説があります。しかし誰が一番初めに墓に行ったのか、少なくともヨハネによる福音書の中ではマグダラのマリアが一番最初に、イエスの墓に行きました。そしてその一報を聞いた後に二人は競争してその墓に行った。実は二人の歩み、50歩100歩、オリンピックの人に50歩100歩だからというと通じないとは思いますけれども、しかしこのイエスの墓に行く、もしくは主に出会いに行こうとするこの二人の気持ち、もし比べるとすれば50歩100歩、すなわち愛された弟子の方が先に着いたから愛された弟子を信じるとか、いや、シモン・ペトロは足は遅かったけれども、しかしその後の、雨布のことを確認したのは、シモン・ペトロだ。実際に当時の文献の中にはシモン・ペトロがその、イエスの、遺体がなかったということを確認したという文献もありますから、多分そのシモン・ペトロが確認したということは、強調しておいておく。しかし、ヨハネの教団の中では当時、シモン・ペトロはまだ、その使徒と呼ばれるまでは至っていなかった。ですから、その中で自分たちの教団で大切な人とされたヨハネを前に出す。しかし、私の目から見ると、もしこれが神様がこの二人の競争を見ているとすれば、やはり50歩100歩。むしろ、ヨハネの著者が強調していることがあるとすれば、二人ともイエスの墓に急いで行った。しかし、その本質的なことを彼らはまだ理解することができなかった。後でもう一度理解できなかったところをやりますけれども、二人は競争して先に着いた。いや、先に確認した。神の目から見ると50歩100歩。そして本質的なことを理解できなかった。しかしこのことは私たちにも実は当てはまる出来事であります。今のこの教団、私たちが属している教団の中でも自分たちが正しいということを、あたかも全ての事柄よりも大事なこととして、している方たちが、たくさんおられます。その中で私は、神がもしこの論争、この競争、この言い合い、もしくは、その場面に出ている人からすると、罵声が飛び交う、かつての教団の総会でもそうだったようですけれども、いわゆる自分たちが正しいからというその事柄のために他の人を誹謗中傷するような形で戦っている、その様、神が愚か者よと、あたかも二人の競争を見よ、そしてどちらが勝ったとかそういうことではないし、二人とも本質を理解することができなかった、頭を冷やせ、むしろマグダラのマリアを見よと。ヨハネによる福音書が書かれた当時もやはり その教団の中で誰が最も影響力があるのか、誰がイエスに触れたことがあるのか、誰がイエスの言葉を正しく解釈するのか、その論争が起こっていたようです。しかし一貫して流れているのは、私たち人間の愚かさ、人間の乏しさ、復活の記述、私たちが信じるということも含めて、神のみがそのことをなされる。私たちはあくまでもそれを目撃する、もしくはあくまでも私たちはそれを受け止める、その存在であるということであります。もう一つ、細かいことですけれども、7節に、丸めて置いておくという記述が出てきます。元の言葉は、折り目正しくという意味合いだそうです。要はこの遺体が強盗に剥ぎ取られるような形で盗まれたのではないということ。どちらかというと、当時イエスの復活のことをですね、幽霊が出たに違いないと、そういう伝承があったようです。しかしまた、墓から、いや盗まれたんだ、しかしヨハネは丸めて、置いておく、これはきちんと、脱いで、イエスがそこから、出ていった、あたかも、サナギがこう脱皮した皮をですね、そのままにこうきれいに置いて出ていった。イエスは盗まれたのでもなく、また、その剥ぎ取られるような形でイエスの遺体がなくなったのではないこと、むしろあたかも自分でそれを畳んでいくかのような形で自ら出ていった、そのことを暗示して、このヨハネは書いています。8節から9節、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。先に着いた、ヨハネに特徴な、愛された弟子、この人の、その、なんていうか、その態度、見て信じたと書かれています。しかしその後に、復活の事柄を二人はまだ理解していなかったと書かれています。ここの二人という言葉が出てくるのは、シモン・ペトロとこの愛された弟子であります。ですから、競争していたこの二人には、復活のことがまだ理解できなかった。すなわち愛された弟子はイエスがいないということを見て信じた。しかしまだその先に起こること、そこからさらに深められる出来事について、この二人はまだ理解できなかった。ヨハネによる福音書はこの先の29節のところで、見ないで信じる者は幸いであるという言葉を、私たちに投げかけます。すなわち、見たがゆえに信じたということがまだまだ、不十分と言いましょうか。その信仰、信仰の度合いを測れるかどうかわかりませんが、しかし、少なくとも見ないで信じる者は幸いである。そして、この弟子は見て信じた。復活のことをまだ理解していなかった。シモン・ペトロもそうですし、この愛された弟子もそうですし、二人はまだ理解することができなかった。イエスの復活の記述の前に、マグダラのマリア、そしてシモン・ペトロ、愛された弟子、この三人がこのような場面で出てきた。しかし、それぞれに描かれている内容は、イエスの遺体を、遺体がないことを発見し、慌てていたマグダラのマリア、そして競争して二人で行った二人、見て信じた弟子、しかしまだこの後起こる復活のことは理解できない。この 3人の信仰がまだまだ不十分。先週しましたニコデモ、そしてアリマタヤ出身のヨセフ、彼らは信仰を表明することができなかった、まあ、中途半端という表現しましたけれども、実はこの3人イエスに付き従ってイエスを信じてイエスと共に歩んでいた。しかし復活の事柄を理解することができたかどうかという観点から見直してみると、この3人もまたまだ十分に理解していなかった。すなわちイエスの復活の事柄を理解するということがイエスに出会った弟子たちにとってもとてもとても難しいことであった。簡単に空の墓を見て、はい、わかりました、その布が丸めてありまた脱いであるのを見てわかりました、いや、それはまだ理解したことにはなりません。これがヨハネの福音書の記者がイエスの復活を理解するという観点から見ると、この3人ですらまだまだ理解ができなかったということを私たちに語っています。先ほどさなぎということを紹介しました。私たちの信仰の歩みを、蝶に例えるのか蛾に例えるのかで随分後が変わってきますけれども、しかし、蝶に例えましょう。そして、幼虫がですね、活動、一生懸命活動してご飯を食べて、一生懸命こう動き回るわけです。しかし、さなぎになるときにこう、足踏みをするというか、その動きが完全に、止まってしまうわけです。そして、その先、ずっと歩いてきた。歩いて食べてきた、その活動があたかも死んだかのように動きが止まってしまう、何もできない状態になってしまう。しかしそこから、殻を破って、羽が出て、そして、成虫にこうなっていく様子、私たちはさなぎを見て、知ることができます。この状態に例えるとすれば、この三人はまだ、さなぎの状態。復活の記述を本当に理解することができたか。いや、まだである。ちょうど、イエスの十字架の記述の後に、彼らは部屋の中に閉じこもっていた。イエスと共に動いていた彼らが、その動きを止めて、さなぎのようにじっと閉じこもる。実は私たちもまた同じように信仰の途上の中で、幼虫のようと言うとあまり嬉しくないかもしれませんが、しかしやはり信仰を得るためですね、こちらの教会に行ったり、有名な牧師さんのところに行ったりですね、何々教の方がいいんじゃないかということで、こういろんなところに出歩く時期があります。また洗礼を受けてですね、本当にこれだと思って一生懸命する。しかしどこかの時点で私たちはこうつまずいたりですね、そしてこれまでの信仰の状態がこうストップしてしまう。何か信じた、救われた約束があってよしと思っていたのに、どこかの時点で足踏みをしてしまう。実は私も神様がもし見るとすれば、まださなぎにもなってないと言われるかもしれません。青年たちの昨日の一泊収容会を見て、ああ成長したなと。前は自分たちだけが楽しむキャンプだった。しかし昨日は教会の掃除から始まって、今日はお昼ご飯、それから映画まで、すると、しかも、昨日は、ご飯も自分たちで作り、なんと、牧師の誕生日のケーキまで用意しているという、ここがポイントかもしれませんが、しかし本当に自分たちだけがこう楽しむという感じだった彼らがですね、むしろ自分たちもうちょっと楽しんでもいいんじゃないっていうぐらい、教会のお掃除から始めて他の人のために働くというその姿を見て、あんまり褒めるとあれですけれども、でも嬉しかったので、とても成長したなと思っていました。でもその、後ですね、じゃあお前は 成長したのか、青年たち成長したと偉そうに言ってるあなたは成長したんですかと言われるととても自信がありません。と言いますのも、この間の、ワーキャンプのリユニオンの後、私が一番最初に牧会に出させていただいた、教会の主任の牧師に会いに行きました。80歳になってまだまだ、お元気でした。92年に、ほんの1年間だけ、お世話になった、先生ですが、私にとっては、なんとかまあかけがえのない、先生でありました。ですから、その先生にお会いして、まあ、こう1時間ほど、話を、させていただいて、そして、今まで聞けなかったんですけれども、僕は伝道師の時どうでしたかと聞きました。まあ、怖い質問ですね。ダメだったよと言われるのをこう覚悟するような形でどうでしたかというと、さすが先生、いやもう忘れてしまったよ。見事な、返しだな。まだまだここには行き着いてないと、多分我慢できないこととかですね、イライラしたことたくさんあったと思うんですけれども、もう忘れてしまったような一言で、まあ、これだけ、まあ、多分先生は君もちょっと成長したねと、まあ、51歩ぐらいになったかもねということを優しく私に伝えてくださったような気がします。そしてまた最近青年たちが鎌ヶ崎とかですね、京都の夜回り、いろんな労働者の人たちとの活動を始めています。まあ、ここですけれども、しかしその中で私の同級生とか、私の母教会のおばちゃまたち、私をのおしめを変えてくれた人と出会う中でですね、ゆうちゃん元気とかと言うそうです。本当にも恥ずかしくてですね、まあ、その人たちに会えばやっぱり52本ぐらいになったかもしれないねと言われるような、まあ、そういう要はですね、私たちが成長した、他のやつはすごいなとか思ってる、神様はいつも私たちに、じゃああなたは成長したの、私はこのヨハネによる福音書、シモンペトロ、バチカンに行くとその前でですね、鍵を持って、その天国の鍵を預かっているシモンペトロ様と呼ばれるようなその人をさえ一緒の墓に行って、そして復活のことをまだ理解していなかった、すごい描き方をしています。でも私はこの記述がとてもその示唆していること、私たちが自らの歩み、自らの信仰をしっかりと振り返ってみたときに、もしかするとこの言葉、復活というとても難しい事柄から考えてみれば、私たちはもしかするとまだ理解していなかった。しかしサナギの活動はそこで終わっていません。サナギは不思議なことに動きを止めて羽を開き成虫になっていきます。私たちの信仰をそのサナギに例えた一つの意図は、サナギ自身がその殻を破るとき、あたかも自分の力でというような、状態にあります。しかし自分の力で殻を破れるものと殻を破れない者たちがいます。そして私たちの信仰の事柄に関しても、自分で頑張っているのはもしかすると幼虫の間、さなぎのようになって、そして足踏みをする、もしくは人生のとてもしんどい時期にあって、前に一歩も進めないと思ってしまうような、その時今まで自由に歩いていたのに歩けなくなったその時、この後主が働かれる。ヨハネによる福音書はずっとそうですけれども、十字架の道のりもイエスが無理やり連れて行かれるのではなくて、主が自ら十字架に向かう。復活の記述の中でも、早く走れた愛弟子が分かった、使徒とされたシモンペトロが分かった、 いや、一番最初に着いたマグダレのマリアは分かった。いや、そうではない。私たちが分かったと思っている事柄、私たちが自分で達成したという事柄に対して、いや、そうではない。まだ理解していなかったんだ。そしてこの後、主は自ら働かれ、さなぎの私たちの殻を破るお手伝いをしてくださる。すなわち、聖書のこの復活の言葉を理解することができたのは、この後主が一人一人に働かれたから。自分の足で競争して先に着いたから、早かったから、強かったから、頑張ったから、そうではなくて、この後に主が働かれたから、この人たちは後にイエスの復活を述べ伝えることができるようになった。その前段階のことをこの聖書は私たちに示しているのではないかと思います。一番初めのところに戻りたいと思います。墓から石が取り除けてあるということが一節に書いてあります。石、リトスという言葉、この石ということは、二つの意味合いで用いられます。一つはとても良い事柄。例えば、モーセが、神様の言葉をいただいたときに、その石に神の言葉を刻む。もしくは、石を割って水を出す。詩編の中には、隅の親石、要石、すなわち、教会という建物が建てられるときに、建物が建ってしまうと見えないけれども、その隅っこに、置いてある隠されたその石によって私たちは建てられている。その石がとっても大事だということを、まあ、語る。そのいい意味合い、神の言葉が刻まれたり、自分たちの教会の土台であるその石という意味が一つの事柄。もう一つはとても、マイナスの意味合い、墓石、要は、墓の蓋をして、遺体が出てこないというか、その墓に封をするという事柄。そしてもう一つはいわゆる石打ちの刑、人を死に追いやる、もしくは軽視させる、その、罪を取り除くためではあったけれども、しかし人を死に追いやる処刑の石。また別のところではつまずきの石という言葉が出てきます。私たちがその歩みをなしているときに、そのままでいけばとてもいい歩みができたのに、つまずきとなってしまう石、人を死に追いやるような石、そしてつまずきの石、死を象徴するような石、この石が取り除けてあった。取り除けるという言葉、これも普通持ち上げるとか、運ぶという意味合いですけれども、しかしこれは、完全に取り除くとか、なんていうか、完全に破壊してしまう、取り除いてしまう、そういう意味合いの言葉であります。イエスが子羊として使わされたということを説明したときに紹介しましたけれども、イエスは十字架によって、罪を完全に取り除く。コロサイ人への手紙の中では、借金の消耗をすべて破棄するという意味合いで、用いられています。すなわち、罪のすべてがこの事柄によって取り除かれる、破壊されてしまうという時に用いられる言葉であります。ここからこの言葉を、少し拡大解釈になるかもしれませんが、石が取り除けられたという事柄、そこには死を象徴する事柄、また人の罪を裁くその石、それが完全に取り除かれる、もしくは粉々に破壊されてしまう。ここには死が取り除かれ、またその処刑をする必要がなくなった。罪の処刑をする必要が、その石が 全く必要がなくなってしまった。罪と死を象徴するその石はイエスによって完全に取り除かれていたということ。ユダの人たちが信じていた信仰の中で、終わりの日にエルサレムの閉ざされた黄金の門が開かれるという記述があります。終わりの日にだけ開かれるその扉、しかしこの記事の中にはイエスが復活される時にすでに大きな死と罪を象徴する石はすでに取り除かれていた。すなわち私たちはその十字架の力によって、またこの後に示される復活の力によって、私たちの罪、そして死、すでに取り除かれていた。神の目から見ると不十分かもしれない。マグダラのマリア、シモン・ペトロ、愛された弟子、いやこの人たちの足元にも及ばないと思っているかもしれません。しかし聖書が語っているのは、その人たちを超える神の力、私たちが幼虫のように歩き回って救いを追い求めていた、その様にかかわらず、ただ神が私たちを、その愛を示すために、私たち一人一人を大切だと思うがゆえに、そして私たちにその人生を本当に神に求められた歩みをなしてほしいがために、十字架の事柄によって全ての罪を取り除き、そしてその死をも超える命があることを復活によって示された。ですから私たちは自らの歩みが50歩、51歩、52歩、その程度であっても、もしくはさなぎのように、まだまだ前に進めないかもしれない。神はそこに働きをなされる。そして長い目で振り返ってみると、少しは成長した、少しはその復活の事柄が少し理解に近づいた、そしてたとえそれがまだまだであったとしても、これからの技術の中に神自らが働かれる。私たちが信じるその信仰が弱くても小さくても貧しくても、それを超える力を発揮されるのであります。お祈りします。神様、聖書には愚かな人の様と、そしてその愚かな私たちを超えるあなたの力強い働きが示されています。ともすれば私たちは自分と隣人を比べ、自らの至らなさに嘆きを持ったり、もしくは自分が少し先んじているのではないかとおごり高ぶってしまうことがあります。しかし聖書は一貫して、私たちの信仰がどれほど乏しくても不十分であっても、そしてどれほどその罪の傘が大きくても、神がその罪に直接働き、また理解できない私たち一人一人がいつか必ず理解できるように働きかけてくださる、そのことを学ぶことが許されています。どうか私たちがそのことを自らの歩みに当てはめ、主と共に歩む中で、いつか必ずあなたによって死のこと、十字架のこと、そして復活の事柄が全てあなたによって明らかにされますように、それまでの間あなたに寄り添って歩んでいくことができますように、導きを与えてください。この祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方を歌っていただきまして、賛美歌2編の192番を歌います。どうぞお座りください。では感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、健康を与えられまして、兄弟姉妹とともにあなたを賛美し、御言葉を聞く折の与えられましたことを心より感謝申し上げます。どうぞ今日からの1週間の歩みが、あなたを見上げた、あなたに聞き従う生活となりますように、どうぞ導きください。あなたから与えられてます豊かな恵みの中からわずかですがお捧げいたしました。どうぞ御用のために清めてお持ちください。この貧しき祈り、イエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
前に今週、誕生日を迎えられる、姉妹がお二人おられますので、覚えて、お祈りをしたいと思います。9月23日が、鍋島明子さん、それから、26日が住本文子さんです。お祈りをします。神様、ケアする姉妹である鍋島明子さん、住本文子さんのお二人があなたへの尊い命を受けたことを覚えて、こうして祈っております。どうか、お二人のその歩みが、あなたのお守りのうちにありますように、その信仰の歩みがあなたによって、これからも守り導かれますように。鍋島明子さんは、今、お孫さんたちを連れて、教会学校から参加してくださっています。どうか、そのお孫さんと共に、良き、成長をこれからも成していくことが許されますように、その歩みがあなたのお守りのうちにありますように導いてください。また住本文子さんは、前年度まで役員として、また今も婦人会、ピーターパン、そして聖書講座に毎週顔を出して、その歩みを成しておられます。どうかあなたによって、その歩みがますます豊かなものとされますように、祝福をどうか与えてください。この祈りを、集まりました皆さん、お一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではご紹介します。23日、鍋島明子さんです。おめでとうございます。それから、26日、住本文子さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは牧会報告をさせていただきます。本日の集会、この礼拝の後に青年会主催の昼食会がございます。カレーライス200円だそうなん でその後映画が Life is Beautiful っていう題での映画を鑑賞会があるそうなんで、時間があります方はぜひ、ご参加いただきたいと思います。それからこの間の流れるところの編集委員会が地下室で行われます。委員の方は参加してください。で、今週の集会ですけれども、関西キリスト教青年交流ソフトボール大会が、23日の午前12時30分から連打というんですかね、連打公演で、行われます。参加申し込みは西岡新学生までよろしくお願いいたします。ぜひ、時間のあります方は応援に行っていただきたいと思います。それから聖書講座が、24日水曜日午前10時、ハンドベルの練習が同じく水曜日の午後1時半から、それから番頭会話も同じく24日の水曜日の午後7時から行われます。で、ひまわりグループが25日木曜日午前9時からです。で、街道清掃日は27日土曜日で、遠藤さん、徳永さん、松本さん、和田さん、よろしくお願いいたします。伝道会スプリングキャンプの準備会が東京会で、東京会ですかね、はい、27日土曜日の午後1時半から行われます。遠藤先生の予定は26日の金曜日の午後が面会日となっております。次週手術は9月28日で、聖霊降臨室第21手術で、遠藤先生の説教で復活の主を見るという題で説教していただきます。賛美歌21を用いますので、よろしくお願いいたします。それから、礼拝の集会で、奈良県の、 28日ですけども、奈良県の伝道会の信徒研修会が、森本仁太郎先生を迎えて、西大和キリスト教会で行われます。車駐車場が少ないそうなんで、もし行かれる方は乗り合わせていっていただきたいんで、また連絡していただきたいと思います。それから、集会行事の予定の中でですね、10月の5日の第一手術ですけど、佐藤博士先生をお迎えして、京都丸太町教会で、渡辺さんたちがお世話になっている教会の牧師先生なんですけど、来ていただきまして説教をしていただきます。その後共に昼食を共にする会を行いますので、もし、残られる方はぜひ残っていただいて、交わりを深めていただきたいというふうに思います。それから総年会主催の夕べの集いが10月5日同じ日の午後6時から行われます。その後の集会行事の予定につきましては、各地読んでいただきたいと思います。で、以上ですね。じゃあブリーティングをよろしくお願いいたします。それでは正英541番を歌い、その後執刀構想を持って本日の礼拝を終わります。
主地御子御霊の御御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえあれ、アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日集いました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
逃げろ逃げろ。